もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、もしもし、お願いします。
今日はどういったご相談ですか？
今勤めている会社の件で、お伺いしたいことがあります。
はい、あなたおいくつ？
51歳です。
51歳。
はい、
ご家族は？
主人と長女です。
ご主人はいくつ？
56です。
56歳。はい、ご長女は？
26です。
26歳。
はい
はい。それで、
今勤めている会社なんですけれども、うん、今一緒に住んでいる長女が、
はい、
2年半ほど前に、うん、末期がんっていうことが突然分かって、
あら、はい、
で、会社の方に連絡をして、
はい、
これから少し休むことが多くなるんですが、
はい、
申し訳ないですがよろしくお願いしますということで、
はい、
そのままその会社には勤めてたのですが、
はい、
病院のお話では、まあ、あまり長くないというお話だったので、
うん、
その旨も、会社の上司の方にお伝えして、
はい、
結局、まあ、休むことが多々ありましたが、
はい、
半年か8ヶ月後に契約の更新があったんです。契約社員なので。
あ、契約社員だぜ。はい、
はい、で、その時に、面談があったんですが、
はい、
まあ、娘の病気が、
うん、
なんか長引いてるみたいやけどというお話をもらったんです。
うん、
まあ、それでも今度多分長くお休みいただくときは多分何かあったときだとは思いますというお話で、そのまま契約を更新されたんですけれども、
なるほど、はい、
でとうとうその4月に契約を更新したの後の9月の末に転移が6カ所転移しているので、
はい、
脳膜反腫という形で脳の腫瘍がちょっと割れしてしまって、
はい、
その脳膜反腫になった時に、介護休業をいただきました、
はい、
3ヶ月、
はい、
でその時に会社と大きく揉めたんです、
はい、
とりあえずこちらが思うには向こうは辞めてほしいという意思がもうだいぶ伝わってたんですけど、
はい、
会社自体がちょっと、まあ、世間でいうブラック的な感じで、
うん、
必要な書類を出したのですが、
はい、
その連絡が次長にちゃんと届いていなくて、私は無断欠勤になっているという話だったんです。
はい、
でそれで、まあ、揉めたというか、私は会社の事務の方と連絡を取り合って、そのまんま言われた通りやってるのですがってなったんですが、
うん、
そのやり取りで呼び出されて、まあ、恫喝的な感じですね。
はい、
介護休業あと何日あるんですか、取りたかったら取ったらいいじゃないですかみたいな。
うん、
でそれも我慢してとりあえず介護休業を終えて戻ったんですけど、そこからがもう嫌がらせの、もうずっと嫌がらせという感じで、私とは喋るなとか、
あ、
休んでる間にこんだけ休んでるのまた会社戻ってきよるとか、
はい、
っていうのは、まあまあ管理職の方や主任の方々が、まあ、私の顔も知らない人たちにもまあまあ言ってたって感じですね。
はい、
でまあ、戻ったんですけど、はい、そのことを、ハラスメントとかの窓口である新しく来た部長にお伝えしたんです、
はい
はい、少しはマシになったんですけど、でその時に契約社員も5年で、私より後に来られた男性の方々はみんな社員になるのですが、
あ、
はい、私は、社員にはなれないのでしょうかとお伺いしたところ、うん、社員になる気はありますかと、
はい、
はい、ありますとお答えしたんです、
はい、
で社員の方々がお持ちでない国家試験の運行管理という試験を、まだ娘が病気になる前に会社の印鑑をもらって私は持ってるんですけど、
はい、
それを介護休業の時に突き返されてるんです。他で雇ってもらったらどうやと、
うん、
いうことで返してもらったりとかしてて、もう戻ったら運行管理を今まで他の社員に取らせたこともないのにみんなに行かせるんです、
うん、
とりあえず私にはその仕事もさせたくない、社員にもしたくない、
うん、
っていうのがもう目に見えてわかる、
はい、
この状況をどういうふうにしたらいいかってことですよね。
なるほど。まずですね、
はい、
契約社員になられたのは5年前になられたの？
6回目の契約更新です。
あ、なるほど。
じゃ6度目の、はい、
だからそうすると他の人は5年目で正社員になっているのにあなたはもう6年経ってるって
こと。男性の方は1年半とか2年半とかでどんどん社員になられ
る。あ、そこなんです。男女の 違いでの話が一つあるわけね、じゃあ。
そうです。女性が私だけなんですよ。その現場が、そうなんだ。事務職の方はいらっしゃいますけど。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、その、要するに男性、女性だからっていうことではなく、ひょっとしてあなた自身がお嬢様の介護もあるので、休みが多いからっていうことで、辞めさせたいって思ってるっていう方が大きいわけ？
どちらもだと思ってます。
ああ。そうすると、今日のご相談はどういうことになります、はい、今までその状況のご説明は伺ったんですが、
はい、結局は正社員になりたい、なりたいというか、それを目指してきてるんですけれども、はい、今までのそのハラスメント的なこととかをどうにかすることはできないのかってことです。
はい、あ、正社員になりたいということと、はい、そのハラスメントの恨みは晴らしたいっていうのは別なの？
別ですね。それも、もうひっくるめてですね。はい。
わかりました。そこの辺はうまく、じゃあ、はい、今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。
はい。
先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今お聞きしてたんですが、
はい。
最初、お嬢さんの、まあ、大変なご病気の話があって、
はい。
介護休業を取ってという話ありましたよね。
はい
で、もともとは2年半前にお嬢さんが末期がんだというふうに言われてっていう話がスタートでしたよね。
はい。
で、それまでは特に今おっしゃってるようなハラスメントの問題だとか、男性の同僚とのその取り扱いの違い、待遇の違い、まあ、そういうのはなかった。
特別感じることもなく。
なかった。
うん。ただ社員の人と契約社員の仕事の内容が、契約社員の方がしんどいなって思うぐらいで、はい。
でまあ、そこはちょっと今区別して話した方がいいので、
はい、
まあ、ですね、正社員と契約社員の仕事の違いっていうことは確かに問題になるだろうけれども、
はい、
で、そうすると最初に言った無関係じゃないっていうのは、はい、そのお嬢さんのご病気の問題で休みが増えたあたりからそういうハラスメントがあって、
はい、
で確かにそのある程度年限が経たないと正社員にはならないんだろうから、はい、2年半前だとまだわからないんですが、
はいはい、
まあどうも関係ありそうだなと。で、その後のその揉めた時の話とか聞くと、
はい、
やめてほしそうな状況だったっておっしゃってましたもんね。
はい。はい、
と、まあ関係がありそうだなと、
はい、
いうことだけど、そうです、関係がありますとは会社の方は言わないからね。
はい。
はい、じゃあちょっとお聞きしますけど、
はい、
最初にお嬢さんのご病気があって、ちょっと申し訳ないけど休みが多くなりますって言った時の、
はいはい、
その上司なり会社側の反応ってのはどんなもんでした？
その時は、あ、大変だねって、分かりましたっていう返事でした。
あなたやお嬢さんにとっては、はい、末期がんでもうかなり状態悪いと言われて、
はい、
それで頑張って命をつないでいるというのはとてもいい方の話なんだけど、
はいはい、
会社の方はそういう受け取り方をしてないみたいですよね。長引いているみたいだみたいな言い方をしてるわけ
ですね。はい、そうですね。はい、まだ生きてるのかっていうふうにこちらには聞こえるという。
聞こえますよね、そういうことを言われちゃうと。
はいはい、
でもそこは介護休業を取ったりして制度的にはちゃんと載せる形で休んでらっしゃるんですよね。
そうですね、有給と介護休暇ですね。
あ、休暇間で、揉めた時に必要な書類を出したのに無断欠勤扱いされたっていう話は、そこはもう解決したんですか？
はい、そこはもう、はい、だいぶそこで揉めて、
うん、
結構その時に、
うん、
管理職の方から、うん、まあ、いろんなことを言われたみたいなことがあったんですけど、うん、
はい、
そのまま介護休業に入っちゃったので。
あ、なるほど。
戻った時にはトラックの運転手なんで、
はい、
契約が、運転手として契約をされてるのですが、
なるほど、
とりあえず嫌がらせで倉庫内の作業をさそうという。
あ、なるほど。
そういうふうになってたんですが、
うんうんうん、
上の方がそれではダメなのでということで運転手に戻してくれはったんです。
そこはちゃんとやろうとする人もいるんだ。
え、こちらから聞いたんです。
運転手に戻していただけましたと。あ、こっちから聞いておかしいんじゃないかと。
いつからですかということを伺ったところ、戻してはくれましたけど、はい、
まあ、だけどいちいちそういうなんていうか面倒くさい話になるわけですね。そこがハラスメントだということですね。
そう、必ずそれをされます。
で、じゃあ今は無断欠勤だからどうのこうのと言われているわけではないんだけれども、逆に、
はい、
まあ、ハラスメント的なことで、やめたらみたいなムードを出している感じなんですか？
そうですね。
あと、会社の就業規則とかで、
はい、
ないしは正社員にこういう時になれるっていうような規定とか、そういうのありますでしょ？
書かれてないです。
あ、それは全然ない。
はい、
うん。自動的になるとはもちろん書いてないだろうけれども、はいはい、こういう条件を満たしたら、そういうふうに希望できるみたいなことも明文化はされてない。
書いてないですね。はい。
あ、だからそうすると、あの人はこうだったという例しかないわけだ。
そうです、そうです。
うん、なるほどな。で、そうすると、その明確な何か法律違反とか、
はい、
就業規則に反した扱いだとか、
はい、
契約違反してるっていうことがないので、
はい、
それで法律的に何かを言ってなかなか難しい状況じゃないですか。まあ、はい、それでご相談されてるんだと思うんだけど、
はいはい、
でも労働の現場っていうのは、
はい、
その理屈だけじゃなくて、はい、事実の積み重ねみたいなのも大きいので、実際どういうことがあったのかっていうのがそれなりの意味を持ってくるんですよ。でそれを積み重ねて、だからこういう扱いはおかしいんだ。例えばまあよく新聞とかで報道されますけど、男性と女性の差別の問題とかも長い時間かかっていろんな判断が出てだんだん変わってきたっていうのありますよね。でそれはもちろん法律も変わってますけども、それと同じであなたのその今回の今言った何年か、2年半ぐらいかの間の出来事っていうのを、はい、こういうふうに積み重なってこの時にこう言われてっていうようなことを前提の事実として整理をして、それで労働契約上の問題があるのかどうなのか、ないしはそれから今のハラスメントの状況についてはこういう事実があったら明らかにハラスメントなんじゃないかとか、
はい、
そういう問題になるわけ、
はい、
だからそういう事実を整理をして、これ本当にね、もうそういう労働事件を扱う弁護士のところに相談へ行く事案だと思うんですよ。
あ、ハラスメントでは一度電話相談みたいなのでしたことあるんですけど、
なんて言われた、
それでは無理ですって言われたんですよ、
う
ん、
でただそれは例えば、倉庫をやらされそうになっておかしいじゃないですか、運転手に行って言ったら戻してくれたとかね、
はい、
元の仕事に戻してくれたっていうところがあるから、
はいはい、
それをしないでなんか全然元と違った仕事をさせられているとそれが問題だっていうことをになることもあるんだけど、はい、そういうところは向こうもちゃんとある意味知ってるところがあって、
はいはい、
そういうとだから難しいかもしれないですよ。でもいずれにしても電話相談というよりも本当に細かい事実の積み重ねでそれがハラスメントになるのかどうかって判断してもらわないといけないから、
はい、
うん、でそういうのっていつこういうことがあったとかっていうメモはあったりする？
録音はいくつかは結構してます。
で結局どういう事実があったのかっていう裏付けが必要になるので、
はい、
抽象的にこんなことがありましたっていうだけだとそれだけじゃなって話になっちゃうので、何月何日にこういうことがありました、その時のメモはこうですとか、録音があればなおいいですけど、こういう録音ですって、はい、その中にどういうものが入っているかなんですよ、
はい、
それで争えるかどうかっていうのをちゃんとそういうこちらも整理して準備して、はい、電話相談じゃなくてどこかそういう労働事件をちゃんと扱っている弁護士のところに相談をちゃんとされるといいと思う。
あ、はい、
それでできるかどうか、そういうケースをいっぱい扱っている方ももちろんね弁護士でいるので、
はい、
で正社員の話も中身は違いますけど結局事実としてどうなのかっていう話ですから、はいはい、で正社員にしなきゃいけない義務っていうのは簡単にそれは出てこないわけですが、
はいはい、
経営側の裁量の問題とか経営の状況もあるからね、はい、でもさっきの話だと皆さんその契約社員の方もむしろ人手が足りないから正社員になっていく中でなんで自分はどうなのっていうところで問題にできるかどうか、これ簡単ではないと思いますけれども、でもそこもどういう経緯があっていつ何年こういうことをしてみたいなことを整理した上で一緒に相談してみるといいと思う。
はい、
わかりました。そういうちゃんとした法的な問題として専門家に相談すべき話なので、
はい、
一度それちゃんとやってみてください。
はい、わかりました。
お分かりいただけましたか？
はい、わかりました。ありがとうございます。
まあ嫌がらせみたいなものは、
はい、
まあ特に運転なんかだとご自身で行くわけだから、
はい、
うん、車にこう顔出した時だけだから、
そうですね、はい、
うん、ちょっとシカトしちゃって、
はい、
やってくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ失礼します、はい、
ありがとうございました。